知恵のある人と言いますと、皆様はどのような人のことを連想されるでしょうか。知識のある人と言いますと、いろいろなことをよく知っている人のことを連想します。しかし、知恵のある人と言いますと、いろいろなことをよく知っているだけではなくて、知っていることを生かして、良い生き方をしている人のことを連想するのではないでしょうか。小学館の聖選版日本国語大辞典という辞典によれば、日本の古典に出てくる知恵には2つの意味があります。一つは物事の道理を悟り、是非善悪をわきまえる心の働き、物事の筋道を知り、前後をよく考え計画し、正しく処理していく能力、またそれを有する人ということです。で、もう一つは最智の働き、優れた機知、工夫、やりくり、思いつきなど才覚という意味です。で、つまり知恵というのは、一方では物事の道理や筋道に基づいた正しい判断力を指すこともありますし、他方では実際の生活でその場に応じた適切に対応する力を指すこともあるということです。普段の日常生活でお知恵を拝借とか知恵比べをするなどという場合は、これら二つの後の方、つまりその場に応じた適切に対応するための力という意味なのでしょう。三人によれば文殊の知恵という言葉もありますが、これも宗教的な深い意味ではなくて、凡人でも三人集まって相談すれば、思いがけない良い知恵が浮かんでくるという実際的な意味です。で、考えてみますと、知恵という言葉には、本来深い宗教的な意味や哲学的な意味があるのでしょうが、日常の生活では上手に生きる力というような軽い意味で使われることが多いのではないでしょうか。そして知恵のある人といえば、いわゆる処世術を身につけた人を指す場合が多いのではないでしょうか。本日の聖書の箇所の10節と11節で、パウロは次のように記しています。こうして、いろいろの働きをする神の知恵は、今や教会によって、天上の支配や権威に知らされるようになったのですが、これは神が私たちの主、キリストイエスによって実現された永遠の計画に沿うものです、とあります。ここでパウロが述べている神の知恵とは何かを考えるときに、古代のギリシャの思想がどうであったかということと、それとは全く違うものとして神の知恵があるということを踏まえておく必要があります。古代のギリシャでは、紀元前の5世紀頃から職業として他の人からお金をもらって、大衆の前で雄弁に話す技術を教える教師たちがいました。で、この教師たちはギリシャ語でソフィスト、つまり知恵の者と呼ばれました。しかし、この教師たちは真理そのものを愛したというよりは、雄弁に話すいわゆる弁論術を立身出世の手段として教えていたようです。そこで哲学者のソクラテスやプラトンが現れて、ソフィストを批判して、純粋に真理としての知恵を求めて教えるようになり、哲学の基礎を築いたのでした。哲学のことを英語でフィロソフィーと言いますが、これはギリシャ語のフィロソフィアという言葉に由来します。フィロソフィアとは、知恵という意味のギリシャ語のソフィアと、愛するという意味のギリシャ語フィレオを組み合わせた言葉です。 このように哲学という言葉の語源がギリシャ語の知恵を愛するという言葉であることからも分かりますように、古代のギリシャ人は知恵を探求する民族でした。さて、新約聖書のコリントの信徒の手紙1の1章22節から24節でパウロは次のように記しています。これは新約聖書の300ページの上の段のところに書いてあります。新約聖書の300ページの上の段のコリントの信徒への手紙1章の22節から24節までのところをお読みしています。新約聖書300ページの上の段です。コリントの信徒手紙1章の22節から24節までです。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのですとあります。しばらく今お読みした聖書の箇所の意味について考えてみたいと思います。ユダヤ人は印を求めの印とは奇跡のことです。イエス・キリストはこの地上におられた時に様々な奇跡を行われました。しかしユダヤ人たちは満足せず、先生、印を見せてくださいと言ってさらなる奇跡を求めました。それに対してキリストは、不信仰な心で奇跡を求めても最終的にはキリストの十字架と復活という奇跡以外のものは与えられないのだという意味の答えをなさっています。で、この話からわかるように、ユダヤ人は印を求める民族でした。それに対してギリシャ人は知恵を探求する民族でした。ギリシャ人は知恵を探しますというのは、先ほどお話ししましたように、古代のギリシャ人が知恵を探求したということを指しています。そしてパウロはこれらのユダヤ人やギリシャ人の立場とは違うクリスチャンの立場を、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えていますと宣言しています。つまりパウロは、印を求めるユダヤ人や知恵を探すギリシャ人に合わせたメッセージを語るというのではなくて、あくまでも十字架につけられたキリストを述べ伝えているということです。そしてパウロは、十字架につけられたキリストは異邦人には愚かなものだと断言をしています。異邦人とはギリシャ人やローマ人などのユダヤ人以外の民族のことです。古代のローマ帝国の法律では、十字架の刑は反逆罪などの重い罪の場合や奴隷を罰する場合に執行される最も残酷な死刑の方法でした。そしてローマ帝国の市民権を持つ者は十字架では処刑されないことになっていました。そのような十字架の刑のイメージを持っている当時の異邦人の人々にとっては、キリストが人類の代わりに十字架で死んで、そのキリストを信じるならば罪を許されるというような教えは愚かなもの以外の何者でもなかったでしょう。今日でも十字架による贖罪ということを聞きますと、多くの人々は、私には償ってもらわなければならないような罪はありませんということでしょう。それだけでなくて、イエス・キリストなどという見ず知らずの人が十字架について私の罪を償ってくれたなどという教えは馬鹿げたことだと思うかもしれません。十字架につけられたキリストは愚かなものだというのは、 現代の多くの人々も思うことではないでしょうか。このようにキリストを信じない人々の立場を述べた上で、パウロはユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのですと記しています。このように自分の立場を宣言しています。で、これはどういうことかと申しますと、以前には十字架につけられたキリストをつまずかせる者、愚か者とみなしていた人々がキリストを信じる信仰の道へと招かれ召し出されて、十字架につけられたキリストが神の力、神の知恵であることを知ったということです。そしてパウロのように十字架につけられたキリストが神の力、神の知恵であることを知った人は、それがこの世の人々にはつまずくせるもの、愚かなものとみなされていても、十字架につけられたキリストを述べ伝えるのだということです。で、パウロはそのような人の要は代表者でした。で、このようにコリントの信徒が道の1章24節で神の知恵について述べられていることを踏まえて、本日の箇所に戻って本日の箇所を読みますと、いろいろの働きをする神の知恵というのは、十字架につけられたキリストによってユダヤ人と異邦人の両方を招いて聖なる民に属する者、神の家族としようとする神様のご計画であるということができます。そしてパウロはこの神様のご計画が今や教会によって天上の支配や権威に知らされるようになったと述べています。教会によってっていうのは、教会が十字架につけられたキリストを人々に述べ伝えているからでしょう。また天上の支配や権威っていうのは、天の神様の下にいる天使や悪魔などの目に見えない霊的な存在のことを指しているのでしょう。前にもお話し出しましたように、新約聖書の時代のエフソの人々はギリシャ神話の女神のアルテミスなどの神々の霊の支配を信じていました。この世の日々の生活やあの世の死後の世界も神々の霊によって支配されていると思い込んでいました。そこでパウロは、今や神様のご計画は天使や悪魔などの霊的な存在にも知られているのだから、エフソの人々が信じているようないかなる霊の力も神様のご計画に逆らうことはできないのだということを述べているのでしょう。それに続く本日の箇所の12節でパウロは、私たちは主キリストに結ばれており、キリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができますと述べています。確信を持って大胆に神に近づくとは、自分が神の子であるという確信を持って大胆に祈りをして父なる神様に近づくということなのでしょう。イエス・キリストは十字架につけられる前の夜に、エルサレムのオリーブ山のゲッセマネでとても大胆な祈りをなさいました。ルカによる福音書の22章の42節によりますと、イエス・キリストは人類の代わりに十字架について神様の裁きを受けることを旧約聖書の伝統に従い、飲むべき杯に例えまして、父よ御心ならこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心のままに行ってくださいと祈られたのでした。まもなく十字架につけられるために逮捕されようとしているキリストは大きな苦しみの中にありました。で、それはその少し後の44節に、イエスは苦しみもだえ いよいよ節に入られた、汗が血の滴るように地面に落ちたと記されているくらい大きな苦しみでした。キリストは十字架につくことが父なる神様の御心であるとご存知でしたが、苦しみの中であえて父を御心なら、この杯を私から取り除けてくださいと大胆に祈られたのです。そしてキリストを信じてキリストと結ばれた人も、そのように大胆に父なる神様に祈ることができるのです。皆様は毎日の生活の中で確信を持って大胆に神に近づくということをしていらっしゃるでしょうか。つまり苦しみの中で神様に全てを打ち明けて大胆に祈り、神様の導きや助けを求めていらっしゃるでしょうか。信仰の生活が形式的になる原因の一つは、生活の中で祈りをしなくなったり、祈りが形式的になったりすることです。もちろん整った言葉や形式で祈る祈りが悪いということではありません。安定した信仰の生活をするためには、毎日変わらずに同じ言葉で同じ内容を祈るのも必要なことです。しかし、私たちの生活には毎日の変化があります。昨日はなかったような喜びや苦しみを今日は経験するということがあります。で、そのような時には、十字架の苦しみを前にして、父よ御心なら、この杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく、御心のままに行ってくださいと祈られた、あのキリストのように、大胆に祈って、父なる神様に近づいて、神様の導きや助けをいただくようにしたいものです。この手紙を書いているとき、パウロはローマの都で裁判を待つ未決囚として拘束されていたと考えられます。つまり苦難の状態にあったのです。それはエフェソなどに住む異邦人の人々にキリストの福音を述べ伝えたことが原因となって、ユダヤ人による迫害を受けたからでした。もう少し詳しく申しますと、使徒言行録の21章29節に、彼らはエフェソ出身のトロヒモが前に都でパウロと一緒にいたのを見かけたので、パウロが彼を境内に連れ込んだのだと思ったからであると記されておりますように、キリストを信じる異邦人が入ることを禁じられているエルサレム神殿の内側の庭に連れ込んだと思われたのが原因でした。で、実際にはパウロはそのようなことをしていないのですが、パウロに敵意を抱いていたユダヤ人がそのように思い込んだんです。そしてさまざまな経緯を経て、ローマの皇帝による裁判を受けることになったのです。パウロが迫害を受ける未決囚として拘束されていることを知ったエフェソ教会の信徒たちは、ああ、イエス・キリストを信じるとあんな苦しい目に遭うのだろうかと。あんな苦しい目に遭うのならキリストを信じるのをやめようかと。落胆していたかもしれません。そこでパウロは本日の箇所の13節で、だからあなた方のために私が受けている苦難を見て、落胆しないでください。この苦難はあなた方の栄光なのです。と記してエフェソ教会の信徒たちを励ましています。この苦難はあなた方の栄光なのですというのはどういうことでしょうか。これには二通りの答えを考えることができます。一つの答えは、パウロがエフェソの人々のような異邦人に キリストの救いを述べ伝えたからこそ、エベソの人々はキリストを信じて神の子という栄光ある身分を受けたのだから、この苦難はあなた方の栄光だという答えです。つまり栄光というのは、エベソ教会の信徒たちが現在与えられている輝かしい身分のことだという解釈です。で、このエベソの信徒の手紙では2章の5節と6節のところに、罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座に就かせてくださいましたとあります。つまりクリスチャンが霊的には、スピリチュアルにはすでに天の王座についていると考えられているのです。ですからパウロの苦難のゆえに、エフソ教会の信徒たちは現在栄光を受けているということができるでしょう。もう一つの答えは、この苦難はあなた方の栄光なのですという栄光は、エフソ教会の信徒たちが将来永遠の命の体に復活することによって受ける栄光であるという答えです。で、この手紙の1章の18節でパウロは、神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるようにという祈りを記しています。ここに希望という言葉があることから分かりますように、これは将来のことを言っています。そして聖なる者たちの受け継ぐものとは、天国の財産である永遠の命です。永遠の命はキリストと結ばれた人が終わりの日に永遠の命の体に復活することによって完成します。そしてそれは豊かな栄光に輝いているものなんです。パウロが苦難を受けつつキリストを述べ伝えたことによって、エベソ教会の信徒たちは将来永遠の命の体に復活して栄光を受けることができるのだと、そのように読むことができます。私は今申し上げた2つの答えのうち、どちらもこの苦難はあなた方の栄光なのですという言葉の意味として取ることが可能だろうと考えています。さて、私たちは知恵のある人になりたいと思います。しかし知恵と言いましても、上手に生きる力とか処世術というような軽い意味の知恵ではありません。神様の一人子イエス・キリストの十字架の苦難と復活の栄光によって、信じるすべての人に救いを与える神の知恵に基づいた、そういう知恵を身につけたいのです。つまり、キリストを信じて苦難を通して栄光を受けるような人生を生きる知恵を身につけたいと思うのです。そのために日々大胆に神様に近づく祈りをして、私自身がキリストに従って歩むには、キリストに従って生きるにはどのようにすればよいか、神様から聖霊によるお導きをいただいて生活をして参りたいと思います。私たちのために十字架の道を歩み、十字架にお付きくださったこのイエス・キリストに従って歩む、誠の知恵のある生き方をしてまいりたいものだと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の地なる神様、古代の時代から人間は知恵を求めてきました。奥の時代の哲学者たちや またさまざまな教えをする人たちが、知恵とはこういうことだと教えてきました。また現代の人々もそれなりに知恵を求めていると思います。しかし、神様は十字架につけられたキリストを通して誠の知恵を示してくださいました。私たちは日々どのように考え、またどのように生きていけばよいか、わからなくなることがしばしばあります。そのような時に、この十字架につけられたキリストによって、私たちに示され、また与えられる知恵を私たちがいただいて、そしてキリストに従い、誠の知恵ある歩みをしていくことができますように、どうかお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。